ビラ連立住宅多世帯住宅マンションアパートの法的区分と長短書。韓国の法令ではアパート連立住宅多世帯住宅は住宅として使う階数と1棟の床面積基準で区分されるが、ビラマンションは法定類型ではない。各類型の一般的な長短書と売買・賃貸借契約前に確認期書類やリスク要素を整理する。ビラとマンションは独立した法定住宅類型ではないため、建築物台帳の主要棟を確認する必要がある。アパートは住宅として使う階数が5階以上の共同住宅である。連立住宅と多世帯住宅はいずれも住宅用が4階以下であり、5棟の住宅用小面積の合計が660/2を超えれば連立住宅、以下であれば多世帯住宅である。660/2基準は1世帯の占有面積ではなく、1棟全体の住宅用主語面積の合計である。価格管理駐車換金制は法的名称よりも立地、竣工年度、敷地権、施工品質と権利関係により大きく左右される。質問のヨンリプチュメはヨンリプチュチュテとみなして説明する。韓国ではアパート連立住宅多世帯住宅は法令上の共同住宅の類型だが、ビラとマンションは通常の建物名商品名である。したがって広告や玄関に書かれた名前よりも建築物台帳の主要棟と登記事項証明書が優先する。革新比較表、名称、韓国法令上の位置づけ、基本的な区分基準、実務上の解釈。アパート法定の共同住宅類型住宅として使う階数が5層以上、対談時構想である必要はない。5層の住居階を持つ小規模建物も法的にはアパートであり得る。連立住宅法定の共同住宅類型住宅として使う階数が4層以下で、5棟の住宅用主要面積の合計が660/2兆、多世帯住宅より1棟の住宅用規模が大きい低層共同住宅である。多世帯住宅法定の共同住宅類型住宅として使う階数が4層以下で、1棟の住宅用主要面積の合計が662/2以下、小規模な低層共同住宅に該当する。ビラ独立した法定住宅類型ではない。固有の法定基準なし。多くは低層の連立住宅や多世帯住宅を広く安す通称である。実際の用途は建築物台帳で確認しなければならない。マンション独立した法定住宅類型ではない。固有の法定基準なし。建物名、商品名として使われる。実際にはアパート、連立住宅または多世帯住宅であり得る。判定の核心、660/2は、1世帯の占有面積ではなく、住宅として使う全体の床面積の合計を意味する。階数も外観上見える全体の階数ではなく、住宅として使う階数を基準とし、地下階と法令上の要件を満たしたピロティ駐車階は算定から除外されることがある。最終分類は建築物台帳の主要棟を確認しなければならない。法的分類の出発点、共同住宅。住宅法上の共同住宅は壁、廊下、階段または設備の全部または一部を共同で使用しながら、各世帯が独立した住居生活を営むことができる構造の住宅である。基本類型にはアパート、連立住宅、多世帯住宅が含まれる。この法的分類は建物の高級さ、ブランド、外観、取引価格を基準にしない。建物名にビラやマンションが入っていても、階数と面積基準によって法的類型は変わる。類階別の定義と特徴。アパート。アパートは住宅として使い数が5層以上の共同住宅である。法的定義そのものには大団地、エレベーター、警備室、遊び場または特定の世帯数要件は含まれていない。一般的な長所は次の通りである。管理事務所、警備、清掃、駐車管制など共同管理体制が整っている事例が多い。同一団地同一面積の取引事例が 比較的豊富で価格を判断しやすい。大規模団地は駐車場、コミュニティ施設、造園、子ども施設など付帯施設を備えやすい。改修と拍手の需要が比較的広く、換金性が高い地域が多い。一般的な限界もある。同じ生活圏の低層共同住宅より購入価格と定期管理費が高いことがある。世帯密度が高く、上下階隣母間の騒音、エレベーター待ち、団地内の混雑が発生することがある。大規模共用施設は便利だが、長期修繕と管理に継続的な費用がかかる。すべてのアパートが大団地であったり、管理状態が良かったりするわけではない。連立住宅は、住宅として使う買う回数が4層以下であり、1棟の住宅用主要面積の合計が660ミニを超える共同住宅である。多世帯住宅との革新的な違いは世帯数ではなく、5棟の住宅用主要面積の規模である。一般的な長所は次の通りである。低層居住を好む人にとって、階段エレベーターの混雑や高層生活の負担が少ないことがある。世帯数が相対的に少なく、団地の雰囲気が静かで出入りの動線が単純な事例が多い。立地と設計によって、広い占有面積や比較的大きな敷地権自分を確保できる可能性がある。大規模アパートより購入価格が低い地域があり、実居住の参入障壁が低いことがある。一般的な限界は次の通りである。管理事務所、警備、宅配保管、駐車管制など体系的な共同管理サービスが不足することがある。取引事例が少ないと、適正な売買価格と転売価格を判断しにくい。屋上、外壁、配管、駐車場など共用部分の修繕に関する所有者間の合意が遅れることがある。エレベーター、駐車台数、消防アクセス性は建物ごとのばらつきが大きい。多世帯住宅は住宅として使う回数が4層以下であり、かつ1棟の住宅用主要面積の合計が660ミニ以下の共同住宅である。連立住宅より法定規模が小さい低層共同住宅であり、個別の主度が区分登記される形態が一般的である。一般的な長所は次の通りである。同一生活圏の大規模アパートより購入賃借費用が低い事例が多い。駅政圏、大学街、業務地付近の小規模僻地に供給される場合があり、立地の選択肢が多様である。世帯数が少なく、出入りが単純で大規模団地の混雑が少ないことがある。間取り、テラス、メゾネットなど建物ごとに多様な設計を見つけられる。一般的な限界は次の通りである。新築かどうかにかかわらず、施工品質、防水、断熱、遮音、換気性能のばらつきが大きいことがある。駐車スペース、エレベーター、管理人、防犯設備が不足している建物がある。取引量が少ない地域では相場算定が難しく、売却期間が長くなることがある。電定契約では売買相場が不透明だったり、先順位の権利が複雑だったりする場合、保証金回収リスクをより保守的に確認しなければならない。無断増築、違法用途変更、台帳と現況の不一致の有無を必ず確認しなければならない。ビラビラは韓国の建築法令における独立した用途分類ではない。不動産市場では通常、低層共同住宅を広く座し、実際の建築地台帳には、連立住宅または多世帯住宅として記録される場合が多い。稀に建物名はビラだが、法的用途がアパート、または別の用途である事例もあり得る。したがって、ウィラだから安い、ウィラだから多世帯だ、高級ウィラだから連立だ、のように、名前だけで構造、権利価値を断定してはならない。マンションも、韓国で独立した法定住宅類型ではない。古い共同住宅の名称や 分譲当時の商品名として使われた事例が多く、法的にはアパート連立住宅、多体住宅のいずれかであり得る。マンションという名称は、建物の構造、耐震性能、管理水準、恒久性または所有権形態を保障しない。法的類型と権利関係は、建築物台帳と登記事項証明書で別途確認しなければならない。仮想事例で理解する以下の事例は、分類原理を説明するための仮想例である。仮想定元住宅用階数、5棟の住宅用面積合計建物名、基本的な法的、ガオンビラ4層600組2ビラ、多世帯住宅塗りビラ4層9組2組2、ビラ連立住宅半ビマンション、5層6流 DG ミー、2アパートセボムハウス。3層700組2、ハウス連立住宅実際の建物は、ピロティ駐車会、地下会、複合用途、増築、複数棟の接続方式などによって判断が変わることがあるため、仮想計算より建築物台帳の記載を優先しなければならない。連立住宅と多世帯住宅の違い、両類型はいずれも4層以下の住居階を持つ共同住宅だが、1棟もの住宅用主要面積合計6×6U2を境に分かれる。比較項目、連立住宅多世帯住宅法的系列、共同住宅共同住宅、住宅用階数、4層以上以下、1棟の住宅用積合計、6×62兆6億60億2以下、中途別区分登記、一般的に可能、典型的規模相対的に大きい低層共同住宅、相対的に小さい低層共同住宅、実際の確認書類、建築物台帳登記事項証明書、建築物台帳登記事項証明書、2棟以上が地下駐車場で接続されている場合でも、法令上それぞれの棟を基準に見る規定があるため、団地全体の延べ面積だけを見て、連立多世帯を判断してはならない。多世帯住宅と多角地住宅は異なる名前は似ているが、法的性格と契約構造が大きく異なる。比較項目、多世帯住宅、多角地住宅法的分類、共同住宅、ポケ住宅系列所有登記構造、住居別区分登記が一般的建物全体が一つの不動産として登記されるのが一般的と別売買可能なように構成されるのが一般的。原則として個別の主戸だけを別途売買することは難しい。賃貸借確認の焦点、当該住戸の登記と敷地権、先順位権利、建物全体の担保権と、他の賃借人の保証金まで合わせて検討。多角住宅の賃借人は、自分の部屋だけを見るのではなく、建物全体に設定された担保権と、先順位賃借保証金の規模を合わせて確認しなければならない。特徴長所比較、何がより良いか、法的類型だけで優劣を決めることはできない。以下の内容は一般的な傾向であり、立地、竣工年度、施工品質、管理状態、敷地権、世帯数によって反対の結果が出ることがある。選択基準、アパートが有利な傾向、連立住宅が有利な傾向、多世帯住宅が有利な傾向、管理の利便性、規約が体系的な団地が多い、小規模なので意思疎通が単純なことがある、管理費が単純または低いことがある、防犯付帯施設警備、駐車管制、コミュニティ施設が相対的に豊富、建物ごとの差が大きい、建物ごとの差が非常に大きい、価格比較の可能性、同一団地の取引が多く比較しやすい方、取引が少ないと難しい、取引が少ないとさらに難しいことがある、低層生活プライバシー、低層棟を除けば限定的、世帯数が少なく低層である利点、世帯数が少なく出入りの動線が単純なことがある、購入参入費用は人気地域では高い方、アパートより低い事例が多い、維持補修体系的だが定期費用が発生、所有者の合意と修繕計画が重要、共用部修繕責任と費用分担を特に確認、換金性需要が広い地域が多い、立地と希少性によってばらつき、 取引量と相場の透明性によってばらつきが大きい、目的別選択ガイド、管理と取引の利便性を優先するなら、管理事務所、防犯、駐車管制、コミュニティ施設、豊富な実取引資料を重視するなら、管理が行き届いたアパートが相対的に適している。ただし、小規模アパートは大団地水準の管理サービスを提供しないことがある。低層生活と少ない世帯数を望むなら、連立住宅は低層生活、少ない世帯数、広いアダトリや敷地権の可能性を好む実居住者に合うことがある。その代わり、共用部分の修繕方式と所有者間の費用分担体系を確認しなければならない。予算と立地を優先するなら、多世帯住宅は同じ生活圏でアパートより低い費用でアクセスできる場合がある。ただし相場、違法建築の有無、駐車、漏水、保証金の安全性まで、個別宅物をより細かく調査しなければならない。ヴィラやマンションという名前が気に入ったなら、名前は選択基準になり得ない。建築物台帳の主要と、竣工年度、敷地権、駐車台数、違反建築物表示、実際の取引価格を確認した上で判断しなければならない。売買電炉ボロ契約前の確認チェックリスト1。建築物台帳主要とがアパート連立住宅多世帯住宅のうち何かを確認する。住所、統合数、占有面積と共用面積が契約書現況と一致するかを見る。違反建築物表示、無断増築、用途変更の痕跡認する。使用承認日、構造、階数、駐車場など基本現況を確認する。2. 登記事項証明書、契約相手が実際の所有者か確認する。寝定等権、サオエ、仮サオツエ電報権、信託登記など権利制限を確認する。集合建物の場合、当該住戸の占有部分と敷地権表示を確認する。契約前だけでなく、残金支払い直前にも再度閲覧して変動の有無を確認する。3. 価格資料国土交通部実取引価格公開システムで、同じ建物と近隣の類似住宅の取引を確認する。不動産工事価格アラートで工事価格を参考にする。取引が少ない連立多世帯は、一つ二つの売出価格だけを信じず、面積、階、竣工年度、駐車、敷地権が類似した複数の事例を比較する。電費保証金が売買価格に過度に近接していないか、保守的に判断する。4. 現場と管理状態、世帯あたりの実際の駐車可能台数と二重駐車の有無を確認する。エレベーター、屋上防水、外壁亀裂、配管漏水、結露、窓と遮音状態を見る。管理費項目、滞納額、共用電気清掃費、最近の共用部修繕履歴を確認する。消防車の進入路、避難階段、出入口の防犯と宅配保管環境を確認する。5. 賃貸格の安全性先順位担保権と先順位賃借保証金の規模を確認する。保証期間の転付保証加入可否と最新審査基準を直接確認する。共同住宅は転入と届の際、公募上の統合数を正確に記載する。信託登記があるなら、賃貸権限と受託者の同意の有無を確認する。よく間違える判断、ヴィラ多世帯住宅区、常に正しいわけではない。ヴィラは通称であり、連立住宅やアパートであることもある。マンション級アパートも、常に正しいわけではない。マンションは建物名に過ぎない。アパート右高層大団地は、法的定義ではない。住宅用5層以上であれば、小規模建物もアパートになり得る。連立と世帯は世帯数であ、基本区分は1棟の住宅横面積合計660mm2である。660mm2は1世帯の面積ではない。1棟全体の住宅用所面積合計である。公庫国名より公募が優先。建築物台帳と登記事項証明書が法的確認の出発点である。 公式確認ルート、建築法施行令、別居位、用途別建築部種類、住宅法施行令、第3条、共同住宅の種類と範囲探しやすい生活法令情報、アパートの概念及び種類、政府24、建築物台帳本、基本の発給、及び閲覧。国土交通部実取引価格公開システム、不動産工事価格アラート、大法院インターネット登記書、法令と保証審査基準は改正されることがあるため、実際の契約時点の最新基準を再度確認しなければならない。